皆さんおはようございます。ようやく秋という感じで、過ごしやすくなりましたけど、しかし暑い日はやっぱり暑いですね。ちょっといつもの秋とはちょっと違う感じもしますが、この後どうなっていくのかちょっと心配ですね。日本だけではなくてアメリカでも結構大変みたいですね。まあ、東南アジアでも結構地震があったりですね、いろいろ世界中がなんか少しおかしくなっているのかもしれません。でもおかしくならないのはやっぱり聖書ですね。これはもうどんな時代でも変わらない神の御言葉でございます。で今日は、詩式ですね。詩式に行きたいと思っております。詩式の、2章から後でお読みしますが、ヨシュアというですね、大政治家、またあれですね、霊的にも優れた指導者がですね、死んで、そして、結局指導者が亡くなってしまった。そうするとどうしてもですね、民国民はですね、もう不安ですね。柱がない、指導者がしっかりしていない、そういうことになるとどうしても不安が募ってくる。そしてまた物質的には今の日本もそうかもしれませんけれど、物質的には結構豊かであると。しかし、この魂というかこの霊的なこの満足感といいますかね、平安というかそういうものが失われていっている時代、そういう時代に入っていったわけであります。そして、なんとかですね、そこから脱出するというようなことになって、そしてですね、獅子というのが登場してくるわけでありますが、しかしそれが登場してくる背景としては、この世の価値観というか、なんかそういうものがやっぱりこの霊的でなくてやっぱり物質の世界ですね、ある意味では霊的な堕落の時代に入ったということができると思います。そして獅子が出てくるわけでございますが、この獅子というのは、12人の名前が、聖書に記されております。つまり、次から次へと、とっかえひっかえといってはなんですけど、出てくる。だから大、政治家といいますか、大信仰者が、大リーダーがですね、一人で、長い間治めるというような、そういう時代ではなくてですね、次から次へと獅子という人たちが出てきて、そして民を導き、そしてまたピンチを脱すると同時にまたピンチが起こってくるというような、そういう繰り返しの時代ですね。それが獅子の時代、そういうふうに言うことができるかと思います。それではですね、まず詩式の2章ですね、旧約聖書の339ページの一番最後ですね、からお読みしたいと思います。旧約聖書の339ページの一番最後の第2章の1節から、一節じゃなくてもっと後ですね、ごめんなさい、11節からいきましょう。340ページの下段の2行目ですね。ここからお読みしたいと思います。イスラエルの人々は主の前に悪を行い、もろもろのバールに仕え、かつてエジプトの地から彼らを導き出された先祖たちの神主を捨てて、他の神々、すなわち周囲にある国民の神々に従い、それにひざまずいて主の怒りを引き起こした。そこまでにしたいと思いますが、バールっていうのはあれですね、その土地の、偶像ですね、偶像神ですね、これを信ずるようになって、そして、彼らの神様であるですね、主を捨てるというか、そこから離れて、そしてもうそういう偶像礼拝に走っていったということですね。13節、すなわち彼らは主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、 主の怒りがイスラエルに対して燃え、かすめ奪う者の手に渡して、かすめ奪わせ、かつ周囲の諸々の敵の手に、売られたので、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかったですね。バールっていうのは男性神ですね。アシュタロテっていうのは女性神、これ偶像ですね。偶像です。つまり、このイスラエルはですね、それぞれの、まあ、領地を得たわけでありますけれども、そこの原住民といいますかね、その人たちを一掃することをしなかった。そのためにですね、偶像礼拝を行っているそこの民と、まあ、一緒にというか、それを含みながら、この暮らさなければならなかった。そういう中で、今度自分たちがですね、真の神様を捨てて、そして、偶像礼拝、その現地人が信じている偶像礼拝を受け入れるようになっていったということですね。まあ、一つ考えられるのは、あのイスラエルの民は、まあ、遊牧生活を、まあ、送ってきたわけですね。それまで、アブラハムもそうですけども、ところがですね、この、カナンに入ると、そこで、まあ、農耕生活といいますかね、そこで作物を作ったりなんかして、そしてこの農業を主としていくということになっていくんですね。そうすると農業神といいますかね、あのそれこそ日本でもいろいろな神様がいますけども、そういう太陽の神とか月の神とかですね、この雨を降らせる神とかですね、いろんなそういう神を信じるようになってくる。つまり頼りになるものがなくなってきますと、どうしてもそういうあれですね、偶像に頼っていくという、そういうことが起こってきたわけであります。そしてまた原住民とのですね、この付き合いというか、そういう中で、彼ら独特の、選ばれた民イスラエルのですね、尊厳が失われていってしまったという、そういう時代ですね。14節、主の怒りがイスラエルに対して燃え、かすめ奪う者の手に渡して、かすめ奪わせ、かつ周囲の諸々の敵の手に売られたので、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかった。そういうふうにして信仰が弱ってきますと、まあですね、人の心もですね、乱れてくる。そうすると、まあ、周囲の敵ですね、外部の敵ですね、これがはびこってきて、そしてイスラエルを、まあですね、かすめるというふうに、ここにかすめ奪うというふうに書いてありますけれども、そういうふうにして、まあ、侵略とまではいかなくてもですね、かなりこの圧迫をしてくるという、そういう状況であったということですね。15です、彼らがどこへ行っても主の手は彼らに災いをした。これは主がかつて言われ、また主が彼らに誓われた通りで、彼らはひどく悩んだ。結局主から離れた、そうすると災いがこの襲ってくるという、そういう状況ですね。そして非常にこう悩んで、そういう悩みの時代に入ったということができると思います。16節、その時主は裁きづかさを起こして、彼らをかすめ奪う者の手から救い出された。裁きづかさって、まあ、政治家ですね。裁くっていうのは、まあ、裁判の裁というですね。ですから、政治っていうのはもともと争いを裁く、ね、そういうところから、まあ、起こってきたと言ってもよろしいかと思うんですけども、裁きづかさっていうのはその、まあ、中心人物といいますかね、全体を治める人物がこの出て、そして、ですね、かすめ奪う者の手から救い出されたということですね。17節、しかし彼らはその裁きづかさにも従わず、かえって他の神々を慕って、それと姦淫を行い、それにひざまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道をいち早く離れ去って、そのようには行わなかった。 先祖たちの信仰を捨ててそして偶像の方へ走っていったということですね。で、神様を、真の神様を捨てたということですね。18節、主が彼らのために裁き司を起こされた時、その裁き司の在世中、主は裁き司と共におられて、彼らを敵の手から救い出された。この裁き司というのが今回学ぶ獅子たちですね。そして、12人の獅子が起こされたわけでありますけれども、これが神様が起こしてくださったということですね。で、その人がですね、しっかりしているうちは平和、しかしそのうちにこれもですね、堕落をしてきたりなんかするというような、そんな状況もあったわけでございます。これは彼らが自分を虐げ悩ましたもののゆえに、うめき悲しんだので、主が彼らを憐れられたからである。主が憐れんで、外敵といいますかね、の支配の下で苦しんでいる民を憐れんで、そして裁き司さんですね、獅子を起こして、そしてそれに対抗し、そしてそれに勝利をしていくという、そういう導きを主が与えてくださったということですね。19節、しかし裁き司が死ぬと、彼らは背いて先祖たちに勝って悪を行い、他の神々に従ってそれに仕え、それにひざまずいて、その行いをやめず、かたくなな道を離れなかった。偶像礼拝に走っちゃうわけですね。獅子がいる間は収まってるんですけど、それがなくなるとですね、急にまた偶像礼拝に走っていくという、そういう状況ですね。20節、それで主はイスラエルに対し激しく怒って言われた。この民は私がかつて先祖たちに命じた契約を犯し、私の命令に従わないゆえ、私もまたヨシアが死んだ時に残しておいた国民をこの後彼らの前から追い払わないであろう。つまり外敵ですね、外敵を追い払わない。そうすると外敵がですね、どんどんですね、圧迫してくるという、そういう状況にして、そして神様は御手を差し伸べてくださらないという、そういう状況ですね。つまり民が腐敗して偶像礼拝に走っていくからですね。21節、私もまたヨシアが死んだ時に残しておいた国民をこの後彼らの前から追い払わないであろう。22節、これはイスラエルが先祖たちの守ったように主の道を守って、それに歩むかどうかを私が試みるためである。神様がですね、ご自身のもとにこの民がですね、戻ってくるかどうか、それをテストするためにですね、この外敵といいますかね、その人たちから守るということをしないでおくということですね。23節、それゆえ主はこれらの国民を急いで追い払わずに残しておいて、ヨシアの手に渡されなかったのであるです、ね。だからヨシアの時に完璧に外敵をなくしてしまったということではないんですね。ヨシアがいたためにこの、攻めてこなくなったというぐらいのところで、それで平和が保たれたわけですけども、ヨシアがいなくなるとこの連中がですね、またはびこって、そして圧迫してくるという、そういう状況になったというふうに考えてよろしいと思います。そこまでがですね、2章の11節から23節のところですね。そして次々にこの獅子ですね、これを与えてくださるわけであります。しかしこの獅子というのもですね、ヨシアのようなそんな信仰が立派で、そしてこの統治能力もあるというような、そういうことでないんですね。結構あれですね、偶像礼拝に走ったり、ですね、他の部族の女性と結婚しちゃったりとかですね、いろいろ問題の多いそういう人たちなんですけれども、しかしある実力がある。そして一時は外敵をですね、押し込んでいくわけですけども、また元に戻ってしまうという、そんな状況がずっと続いていくわけでございます。 それではですね、今度は三章の一節から、お読みしたいと思います。すべてカナンの諸々の戦争を知らないイスラエルの人々を試みるために主が残しておかれた国民は次の通りである。これはただイスラエルのヨヨの子孫、特にまだ戦争を知らない者にそれを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の君たちと全てのカナン人とシドン人およびレバノン山に住んでバールヘルモン山からハマテの入り口までを占めていたヒビ人などであって、これらをもってイスラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令に彼らが従うかどうかを知ろうとされたのである。神様のテストがなされているということですね。5節、しかるにイスラエルの人々はカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のうちに住んで、彼らの娘を妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子に与えて彼らの神々に仕えた。雑魂と偶像礼拝ですね、多民族との多信仰といいますかね、偶像礼拝者たちとの、雑魂が行われたということですね。そして自分たちも偶像礼拝に走ったということですね。7節、こうしてイスラエルの人々は主の前に悪を行い、自分たちの神主を忘れてバールおよびアシラに仕えた。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らをメソポタミアの王クシャン、リシャタイムの手に売り渡されたので、イスラエルの人々は8年の間クシャン、リシャタイムに仕えた。多民族の支配を受けたということですね。9節、しかしイスラエルの人々が主に呼ばわった時、主はイスラエルの人々のために一人の救助者を起こして彼らを救われた。すなわちカレブの弟ケナズの子オテニエルである。そこまでにしたいと思いますが、結局多民族支配の中に入れられてもですね、困り果てる。そうするとですね、主に呼ばれて、イスラエルの人々が主に呼ばれた。主よ、どうぞこの状況から私たちを助けてくださいという、叫び祈りですね、これが捧げられた。そして、ですね、一人の救助者を起こして彼らを救われたというのがですね、カレブの弟ケナズの子オテニエルである。オテニエル、ちょっとレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、真ん中過ぎですね、詩式3章の1節から31節の次にオテニエルで、エフンネの子カレブの兄弟ヨシアの死後イスラエルは廃墟したので、神はイスラエルをアラムナハライムの王クシャン、リシュアタイムの手に渡された。この苦しみの中で主に呼び求めたので、主はオテニエルを救助者、第一の志士として起こされたので、国は40年間平和であった、これが最初の志士ですね、志士として与えられたのはオテニエルですね。10節、主の霊がオテニエルに臨んだので彼はイスラエルを裁いた。裁くというのはさっき申し上げたように、政治ですね、だから政治の中心は揉め事の仲裁といいますかね、裁きですね、これであったということで、あると思います。彼が戦いに出ると、主はメソポタミアの王クシャン、リシャタイムをその手に渡されたので、オテニエルの手はクシャン、リシャタイムに勝ち、国は40年の間太平であった。ケナズの子オテニエルはついに死んだ。死ぬとまた問題が起こってくるというのが次ですね。12節、イスラエルの人々はまた主の前に悪を行った。もうすぐ悪を行っちゃうんですね。すなわち彼らが主の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強めてイスラエルに敵対させられた。 エグロンはアンモンおよび、アマレクの人々を集め、来てイスラエルを討ち、シュロの町を占領した。こうしてイスラエルの人々は18年の間モアブの王エグロンに仕えた。外国支配を受けたわけですね。15節。しかしイスラエルの人々が主に呼ばわった時、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。すなわちベニヤミン人ゲラの子、左利きのエホデである。イスラエルの人々は彼によってモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エホデは長さ1キュビットのモロ刃の剣を作らせ、それを衣の下右の桃の上に帯びてモアブの王エグロンに貢ぎ物を持ってきた。エグロンは非常に肥えた人であった。エホデが貢ぎ物を捧げ終わった時、彼は貢ぎ物を担ってきた民を帰らせ、彼自身はギルガルに近い石像のあるところから引き返していった。王よ、私はあなたに申し上げる機密を持っています。そこで王は下がっておれと言ったので、傍らに立っている者は皆出て行った。人払いをしたわけですね。機密を聞くということですね。20節、エホデが王のところに入ってくると、王は一人で鈴見の高殿に座していたので、エホデが、私は神の命によって神の命によって、あなたに申し上げることがありますと言うと、王は座から立ち上がった。その時エホデは左の手を伸ばし、右の腿から剣を取って王の腹を刺した。剣の束も歯と共に入ったが、剣を腹から抜き出さなかったので、脂肪が歯を塞いだ。そして汚物が出た。エホデは廊下に出て王のおる高殿の戸を閉じ、錠を下ろした。殺して人がいない、王しかいないと殺して、そしてそこを閉じちゃったわけですね、その部屋を。24節、彼が出た後、王のしもべどもが来て高殿の戸に錠の下ろされてあるのを見て、王はきっと鈴見戸の部屋で、足を折っておられるのだと思った。しもべどもは長い間待っていたが、王がなお高殿の戸を開かないので心配して鍵を取って開いてみると、王は床に倒れて死んでいた。26節、エホデは彼らのためためらう間に逃れて石像のあるところを過ぎ、セイラに逃げていった。彼が行ってエフライムの山地にラッパを吹き鳴らしたので、イスラエルの人々は彼と共に山地から下ってエホデに従った。エホデは彼らに言った、私についてきなさい。主はあなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡されます。そこで彼らはエホデに従って下り、ヨルダンの渡し場を押さえ、モアブ人を一人も渡らせなかった。その時彼らはモアブ人をおよそ1万人を殺した。これはいずれも声太った勇士であって、一人も逃れた者がなかった。こうしてモアブはその日イスラエルの手に服し、国は80年の間太平であった。エホデの後アナテの子シャムガルが起こり、牛の鞭を持ってペリシテ人600人を殺した。この人もまたイスラエルを救った。まあ、これ3人目の獅子がシャムガルですね。この、上段のですね、5行目、エホデは長さ1キュビットのモロ刃の剣を作らせとありますが、これはもうどれぐらいの長さかお分かりですよね。1キュビットは、この中指の先からここまでですね。そしてまあ人によって違う、私なんか短いんですけど、だいたい 44.5 センチ。そうすると1キュビットのモロ刃の剣っていうのは45センチぐらいの剣であるということが分かりますね。 単位を覚えておくと、まあ比較的分かりやすいですね。でこのようにして3人目の獅子が現れて、そしてですね、平和が戻ったということですね。大変ですね。まあ外国の、まあ、多民族とですね、一緒に住んでるというような状況の中ですから、そういう点はこの間も申し上げたように、日本はあれですね、海に囲まれて、他国との、まあ、この地続きでないために随分良かったと思いますね。これ地続きだったら大変ですよ。いつも属国、大陸の果ての属国なっていたと思いますね。そうして、ですね、今度は、シャムガルがいて、そしてその次のこのレジュメをご覧いただきますと、デボラがいて、そして、バラクがいてという、デボラは女預言者であったんですね。4番目の獅子、デボラですね。ズボラとも違うんですけど、そしてですね、その後今度はあれですね、バラクというのが登場するわけですね。そして、2ページの頭ですね、デボラがイスラエルの指導者となった。彼女はバラクを呼んで、ヤビン王の軍の指導者である将軍シセラと戦うよう告げた。デボラとバラクは共に、タボル山とキション川の間にある土地で、ヤビンの勢力との戦いへとイスラエル軍を導き、ヤビンの勢力を打ち破った。そしてまたここで、ですね、まあ、平和といいますか、一応多民族をですね、抑え込んでいるというそういう状況があったわけであります。そして、その次ですね、今度はギデオン。ギデオンってギデオン教会とかですね、今でも、まあ、日本の中でも結構名前知られている人物でありますが、イスラエルの人々はまた悪を行い、主は7年間イスラエルをミディアン人の手に渡された。ミディアン人はイスラエルの民の家畜や作物を荒らし、食物を奪って彼らを悩ませ始めた。イスラエルの民がついに神に叫んだ時、神は貧しくへりくだった農夫ギデオンをイスラエルの救出する者として選ばれたですね。ギデオンという、まあ、有名なです、ね、今でも、まあ、名前が、ね、日本でも知られている人物が登場するわけでございます。それが、ですね、6章からあるんですけど、一応7章をお読みしましょうか。349ページですね。349ページ、ギデオン、よろしいですか。349ページの上段ですね。さてエルバールと呼ばれるギデオンおよび彼と共にいたすべての民は朝早く起き、ハロデの泉のほとりに陣を取った。ミディアン人の陣は彼らの北の方にあり、モレの丘に沿って谷の中にあった。主はギデオンに言われた。あなたと共におる民はあまりに多い。故に私は彼らの手にミディアン人を渡さない。おそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り、私は自分の手で自分を救ったのだと言うであろう。それゆえ民の耳に触れしめして、誰でも恐れおののく者は帰れと言いなさい。こうしてギデオンは彼らを試みたので、民のうち帰った者は2万2000人あり、残った者は1万人であった。3分の1しかいなくなっちゃったんですね。その次、主はまたギデオンに言われた。民はまだ多い。彼らを導いて水際に下りなさい。私はそこで、あなたのために彼らを試みよう。 私があなたに告げて、この人はあなたと共に行くべきだというものはあなたと共に行くべきである。また私があなたに告げて、この人はあなたと共に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。そこでギデオンが民を導いて水際に下ると、主は彼に言われた。すべて犬の舐めるように舌を持って水を舐める者はそれを別にしておきなさい。またすべて膝を折りかがんで水を飲む者もそうしなさい。そして手を口に当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝を折りかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。私は水を舐めた300人の者を持ってあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。残りの民はおのおのその家に帰らせなさい。そこで彼はかの300人をとどめておき、残りのイスラエル人の手から壺とラッパを取り、民をおのおのその天幕に帰らせた。時にミディアン人の陣は下の谷の中にあった。9節。その夜主はギデオンに言われた。盾を下っていって敵陣に攻め入れ、私はそれをあなたの手に渡す。もしあなたが下っていくことを恐れるならば、あなたのしもべ、プラと共に敵陣に下っていって、彼らの言うところを聞け。そうすればあなたの手が強くなって敵陣に攻め下ることができるであろう。ギデオンがしもべ、プラと共に下って敵陣にある兵隊たちの前哨地点に行ってみると、ミディアン人、アマレク人およびすべての東方の民はイナゴのように数多く谷に沿って伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンはそこへ行った時、ある人がその仲間に夢を語っていた。その人は言った。私は夢を見た。大麦のパン一つがメディアンの陣中に転がってきて、天幕に達し、それを打ち倒し覆したので天幕は倒れ伏した。仲間は答えて言った。それはイスラエルの人、ヨアシの子ギデオンの剣に違いない。神はメディアンと全ての軍勢を彼の手に渡されるのだ。ギデオンは夢の物語とその解き明かし等を聞いたので、礼拝しイスラエルの陣営に帰り、そして言った。立てよ、主はミディアンの軍勢をあなた方の手に渡される。そして彼は300人を3組に分け、手にラッパと空壺等を取らせ、壺の中に松明を灯させ、彼らに言った。私を見て私のするようにしなさい。私が敵陣の外れに達した時、あなた方も私のするようにしなさい。私と共におる者が皆ラッパを吹くと、あなた方もまた全ての陣営の四方でラッパを吹き、主のためだ、主のためだ、ギデオンのためだと言いなさい。こうしてギデオンと彼と共にいた100人の者が中高の初めに敵陣の外れに行ってみると、ちょうど万兵を交代した時であったので、彼らはラッパを吹き、手に携えていた壺を打ち砕いた。すなわち3組の者がラッパを吹き、壺を打ち砕き、左の手には松明を取り、右の手にはラッパを持ってそれを吹き、主のために剣、ギデオンのための剣と叫んだ。そして各々その持ち場に立ち、敵陣を取り囲んだので、敵軍は皆走り大声を上げて逃げ去った。300人の者がラッパを吹くと、主は敵軍をして皆互いに同士打ちさせられたので、敵軍はゼデラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、タバテの近くまで逃げ去った。イスラエルの人々はナフタリ、アセルおよび全マナセから集まってきて、ミディアン人を追撃した。ギデオンは死者をアマネク、エフライムの山地に遣わし、 下ってきてミディアン人を攻め、ベタバラに至るまでの流れを取り、またヨルダンをも取れと言われた。そこでエフライムの人々は皆集まってきて、ベタバラに至るまでの流れを取り、またヨルダンをも取った。彼らはまたミディアン人の2人の君オレブとゼーブを捕らえ、オレブ岩のほとりで殺し、ゼーブの酒舟のほとりで殺した。またミディアン人を追撃し、オレブとゼーブの首を携えてヨルダンの向こうのギデオンのもとへ行った。結局あれですね、神様は何で300人にしたんでしょうか。大勢の、兵士を使ってですね、そして勝利を収めると、これは自分たちの勝利だ、自分たちが強かったんだというふうになりかねないというか、なってしまいますね。そこでこの戦いは主の戦いであると、数ではないと、人の数ではないということを示すために、300人に、減らしてですね、ですからあれですね、このギデオンはもう大変だったと思いますね。普通だったらちょっと待ってくださいと、敵はすごい強い、大勢いる、それなのにですね、300人でどうなりますかって言いかねない。しかしここで彼の信仰が試されたと言ってもよろしいと思うんですね。そして主は勝利を与えてくださった。この勝利は自分たちの武力の力ではなくして、主が与えてくださった勝利であるという信仰をですね、与えるためにですね、このようにして主が働かれたというふうに考えてよろしいかと思います。このようにして、このギデオンという人物は大変な大物であったわけですね。そして、その今度はちょっとお読みしますね。購読の後ですね、矢印3つの下ですね、ギデオン、エルバールバールを打つ者のバールっていうのは偶像ですよね、異教徒の偶像ですね。これを打つ者という意味で、このエルバールという異名を持っているギデオンですね。ギデオンは当時イスラエルを悩ましていたミディアン人との大合戦において、なんと主が選ばれた勇士300人だけで大敵ミディアン人を打ち破った。これは彼の勝利が人の力でなく主が与えてくださったものであることを証明するためのものであった。そのため彼は戦利品である宝物や飾り物でエポデを作った。その衣は豪華さの家に後に偶像礼拝の対象になった。大変ですねいろんなことが起こって、偶像ってみんな好きなんですね。ついつい、引っかかってしまう。ギデオンは40年間もの間獅子としての働きをした。ギデオンの後イスラエルは再び偶像礼拝が始まった。そしてトラっていうのが出たりですね、ヤイルが出たり、エフタが出たり、イブザンが出たり、エロンが出たり、アブドンが出たりするわけでございますが、サムソンっていうのが出てきますね。これはもう有名ですね。サムソンとデリラという、オペラですね、サンサンスの作曲になるものでございますが、これはですね、おかしいって言えばおかしい、物語になるほど、バカバカしいところもあるわけですけども、非常に、12人のですね、この獅子の中では、最も、有名というか、よく今でもよく知られている人物、ギデオンよりももっと名前が知られていると言ってもよろしいと思います。ちょっとお読みしますね。獅子サムソンは 獅子時代に生まれた獅子の一人であり、ペリシテ人に対して大きな力を発揮したイスラエルの英雄であった。サムソンはダン族に属し、子のない夫婦に約束された奇跡の子であった。サムソンはイスラエルの最大の敵であるペリシテ人からイスラエルを解放し始めるものであった。神の命令に従い、サムソンは神への特別な奉仕のために性別されるという誓いを立て、ナジル人となった。ナジル人っていうのはですね、性別するとかですね、分離するとか、分離っていうのは結局罪からね、この分離する、性別するっていうのは清いものとして、この汚れたもの、悪から性別するという、区別するという、そういう言葉でありますが、そういう、捧げられたものとか、あるいはまた性別されたものという意味ですね。このようにして彼はこの登場してくるわけでありますが、神の命令に従い、サムソンは神への特別な奉仕のために性別されるという誓いを立て、ナジル人となった。ナジル人は自らを神に捧げ、次の3つの誓いを守った。1、ぶどう酒や強い酒を断ち。2、汚れたもの、特に死体に触れないこと。3、髪の毛を切らないことであった。切らなくてもない人もいますからですけど、あんまり関係ないですね。そして、しかし成長したサムソンは神に対する特別な責任を真面目に受け取らず、3つの誓いを破り、神からの祝福を失っていった。詩式15章から16章には有名なサムソンとデリラの物語が出てくる。ペリシテ人の女性デリラがサムソンの愛情を勝ち取ったとき、ペリシテ人たちはデリラに高額の賄賂を送って、サムソンの強さの秘密を探り出そうとした。デリラはしつこく迫ってサムソンにその力の秘密を打ち明けさせた。サムソンは3度嘘をついたが、ついに彼女に屈服し、彼の力はナジル人の誓願にあり、髪の毛を剃り落とすなら力がなくなるだろうと打ち明けてしまった。犯罪の陰に女ありと言いますが、デリラはペリシテ人に通報し、あるよ、彼が眠っている間に彼の髪の毛を7房切り落とした。その結果、サムソンは力を失い、敵に捕らえられ、目をえぐり取られた後、牢につながれた。そこで髪の毛はまた伸び始めた。しばらくしてペリシテ人たちはサムソンの投獄を祝い、群衆の前で彼を辱めるために盛大な共演、ダゴンの祭りを催した。サムソンは見せ物としてその宴席の共演の席、これ宮なんですけども、に連れ出された。その時髪の毛が伸びて元に戻っていたサムソンは宴会場である宮の支柱を押して建物を倒し、中に閉じ込められた何千もの人を殺し、自らも死んだ。彼はペリシテ人からイスラエルを解放し始めるという予言が本当になったのであった。命がけでしたね。一種の、ドラマでもありますしね、面白い、話であります。犬飼美智子さんが聖書を旅するという、この本の中でこういうことを書いています。ちょっとそこまで読んで終わりにしましょう。ヨシアは老いた。モーセの教えに若き日から一日とて背いたことのない彼は、死の床で民に向かって誠実さがいかに大切なものであるかをこんこんと解き語り、安らかに目を閉じたのだった。頭を垂れて遺言に耳を傾け、涙のうちに忠実誓実を誓った民たちは、ヨシアを葬って後、日ならずして臆面もなく、過去何百回となく繰り返したあの背信に戻っていく。神が判事とも獅子とも呼ばれる各部族ごとのリーダーを定めて民に与えるのは、その時 その時でデボラなどが登場してくる。詩式の3章からのちは詩師たち一人一人のいわば原稿録である。映画にもなったことがあり、今日もたびたび劇化される有名なサムソンとデリラの物語、サンサン作曲も入ってくる。この物語はデボラの物語などとは比べようもないメロドラマ的色彩に満ち、民族伝承の英雄史的な起伏にも富み、ユーモアすら散りばめている。神に選ばれ神に生涯を捧げたはずのサムソンが、よりによって民を脅し続けるタブ族の美女に恋をし、民の敵ナンバーワンのペリシテの絶世の歌人のもとにも通い続けて、ついには彼女の策に落ち、目をくり抜かれて石臼につながれる悲運を通るが、その悲運の最中に燃えるばかりの神への信仰に立ち返って劇的な最後を遂げる物語は、童話絵本にも再現されて今日に至っている。サムソンの詩にも見られるように、民はカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリシテ人、ヒビ人、エブス人、これがエルサレムを所有地としていた、などに取り囲まれて住み、彼らの中に、吐いて捨てるほどにもいる美女たちにどうしたって、惹かれてゆき、彼女たちを喜ばせ信用を得るためにも一緒に牛の像や女性の像を拝まずにはいられなかったのであるが、そんな中で民はつくづくと悟ったのである。タブ族が力を結集できるのは王を持っているからだと。神こそは民を導き一つに集める王、神によって与えられたモーセやヨシアや獅子たちこそリーダーと考える代わりに、他の部族と同じになりたい、王が欲しいと叫び始めたのであった。これで王を待望するね、王が欲しいと、ですね。そしてこのそういう人物が与えられていくわけであります。まあ、最初の王はサウルですね、サウル。そしてダビデへとつながっていくわけでありますが、王政が引かれてくる。これはよその国がやってるのを真似て、ああいう風になりたいって、この民がですね、熱望していったわけですね。そしてそれが実現するんですけど、なかなか難しい。イスラエルはですね、単に政治的な力ですね、才覚があればそれで収まるという、そういう民族ではないんですね。特別に選ばれた民であり、そこに信仰がなければならない。信仰があって、しかもですね、この世的な戦いにも優れるという、そういう人物ってなかなか見つからないんですね。そういう点では、ダビデなんかは最も優れた王であったということができると思いますけど、そのダビデでさえも大きな過ちを犯すという、そういう物語がこれから続いていくわけでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今イスラエルの死を民と、そしてまた多民族の偶像、これとの関係、そしてまたその人々との敵対関係、そうしたものを今学んでおります。そしてリーダーを待ち望む民衆の心と、そしてまたその中でもまた偶像礼拝から離れることができない民の習性、そうしたものを学びつつ、私たちがこれからどのようにしてこの日本を神様によって導いていただけるか、そのような思いを抱きながらこれを学んでいきたいと思っております。どうぞ主よ、あなたが知恵をお与えくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。